岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして包括色影についてということで、皮膚科学講座の特任講師三浦新平先生にお願いしていきたいと思います。まあ、先週からお聞きになっている皆さんはもうすでにご存知だと思いますけども、佳代子さん実は足を怪我されまして、それで今現在ちょっとまあ入院してて、ただこの放送になる頃にはおそらく復活されてパワーアップされて最強佳代子としていらっしゃると思うんですけども、今日この収録の場では私一人で行わせていただきたいと思います。三浦先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週から、はい、包括色影についてと、はい、いうことで、なかなか聞き慣れない方も多い病気だと思うんですけども、はい、もう一度ちょっとその辺を軽くおさらいをしていただいてっていう話でよろしくお願いします。
は
い
は
い、
包括色影というのは、はい、脂肪色の感染です。皮膚は皮膚の下に柔らかい脂肪、その下に筋肉があるんですが、皮膚で感染した場合はニキビなどの症状なんですが、その皮膚を通り抜けて脂肪に感染したものを包括色影と言います。脂肪はとても柔らかいので感染が一気に広がるという症状がありまして、足上肢に広がることが多いので要注意な病気の一つと言えると思います。
うんうんうん、あとその症状としては炎症が広がるので痛みとかが確かあったと思うんですけど、
はいはい、症状に関しては腫れ、痛み、あと熱、うん、熱に関しては局所の熱感と、あとは発熱、全身の熱が出るという症状があります。原因に関しても追加しますが、小さな傷からばい菌が入るために虫刺されや傷、まあ、やけどもそうですし、あと珍しいものでいうとちょっとした乾燥肌から出ることがあったり、あとは水虫から出ることもありますので、どんな方にでも起こっておかしくないような病気と言えると思います。
本来は皮膚という強大なバリア、はい、我々はあるんですけども、はい、それにちょっとしたまあその皮膚 の, そのバリアがこう崩れるような、まあひっかき傷だったり、まあ乾燥肌だったり、まあ虫刺されだったりって、そういう本当実際はこう軽微なそういう原因が元で、その皮膚のバリアを通り抜けて下の組織、下のより深い層である脂肪組織の方に炎症が及んじゃうと一気に炎症が広がっちゃって、はい、今先生おっしゃったような、まあ、腫れであったり痛みだったり、はい、熱が上がったりというふうな、そういうひどい炎症が起きてくるものを包括色影と言っていきますね。で、はい、まあ、その中で先週もちょっと最初冒頭にお話しいただいてちょっとゾッとしたのが、命に関わる場合もあるということで、はい、うん、今週はですねその辺のまず命に関わるとかっていうところによりちょっとこう入り込んでいきたいなと思うんですけども、はい、例えばこの同じ包括色影で腫れて痛いとかってなってもですね、まあ、さらにこんな症状が出たらちょっと要注意ってものってございますでしょうか。
はい、包括色影が起こっている脂肪には血管などの全身につながる臓器が多数あります。なのでその臓器から血液中に細菌が入り込むことがあり、それを菌血症と言います。基本的に血液の中にばい菌が入っていても免疫で除去されますが、稀にそれが進行し敗血症に進行することがあります。
ここでちょっといいですか、はい、先生、その貧血症と敗血症っていうところで、はい、なかなかちょっと専門的な話なんてちょっとそれを補足しますと、はい、まあ、貧血症っていうのは血液の中に菌が入り込んだ状態のことで、はい、菌自体はそんな悪さはしていない場合を指すんでしたよね。はいはい、で敗血症っていうのは、まあ、もちろん菌が入っているその貧血症の患者さんである場合とそうでない場合もあるとは思うんですけども、はい、いずれ感染というものがベースにあって体のどっかに感染炎症っていうのがあって、プラス何か強い炎症反応が起きるような状態で、まあそれが例えば体血液の中にある菌がいろんな毒素も出しますから、その毒素が原因になったりとかさまざまなもので起こってくる、より重症な、要はこの菌が原因となってくるような全身症状のことを敗血症というということですね。すいません、ちょっと補足をちょっと、多分リスナーの皆さんね、敗血症ってなんだってね、負ける血の症状と書くんですね。敗者復活性の敗ですね、血の症状というんですね。で、まあ、すいません、それで敗血症になる場合もあると。
はい、あともう一つ、菌がただ入って悪くなるというものの他に命に関わる包括色影の進行の方法として、脂肪の下に菌があると先ほどお話しましたが、脂肪から菌の方まで、
筋肉ですね、
筋肉の方までばい菌が進んでしまう場合があります。その場合はさらに血流がいい組織ですから簡単に 皮膚が先ほど言いました貧血症になり敗血症になり命に関わる可能性が多く、緊急で手術または入院での治療が必要になっていきます。
ここまで深いところまでこう炎症が及んじゃうといよいよ大事になってくるというイメージでよろしいわけですよね。はい、ではそうなってくるとどんな症状に変化していくんでしょうか。
はい、まず蜂窩織炎の場合には赤みが出る、皮膚の色が変化すると言いましたが、ただそれがどんどんどんどん深いところ筋肉の方まで行きますと一気に色の変化の速度が速くなり、場合によっては数十分刻みで色が赤色または黒色に進行していく場合
になるんだ、
はい、なります。
あと痛みとかも余計痛くなりそうな気がするんですけどね。
はい、痛みに関してはとても主観的な評価などで何とも言えませんが、歩けない、あとはもう失神するような痛みなど表現される方がいますが、そのようにかなり痛い症状が出た場合には要注意だと思います。
あとこれは手足だけじゃなくて、はい、顔とかね、他の全身いろんなところをひっかき傷できると思うんですけど、はい、他にもできるんですよね。
はい、特に体以外に注意が必要な場所としては顔の場合には注意が必要です。基本的に顔は皮膚がしっかりしていますので深く感染症が進むことはないんですが、一旦皮膚の下に感染症が進むと顔の周りには目など大事な臓器がありますので、その目の症状、例えば目が動かしにくいなど、あとは目がこう二重に見えるなど、とても怖い症状が出てくることもあります。
さらにひどくなると顔っていうのは頭にも近いから、はい、その髄膜炎とかね、はい、そういうふうなちょっと合併症も怖くなってきますよね。
はい、あります。
これもだから命に関わってくるっていう、はい、だから要は表面だけっていうかその脂肪組織だけじゃなくてより深くなってくると、それだけ重症度もより深みを増してくるっていうふうな考え方なんですね。
はい、その通りです。はい、
じゃあこれをまあ早めに診断して早めに治療した方がいいというのはもう当然そういうことになってくると思うんですけども、はい、そもそもじゃあどうやって診断するのかっていう診断の話に移っていきたいと思うんですけど、はい
は
い、
基本的には病院に来て見させていただくような指針ですね、見て検査をするところから始まります。見ることによって赤みが出ている、その次に触ることで熱がある、痛みがあるというところで、だいたい主観的な評価ではありますが蜂窩織炎でないかというふうに判断させていただきます。
例えばじゃあ先生の目の前にちょっとこう膨らんだ50過ぎの男性が今座ってると思うんですけど、これ見て別に赤く腫れてないから蜂窩織炎ではないという診断、よかったですね。
はい、やはり左右の非対称性が大事になる。
左右対称ですもんね。ありがとうございます。はい、でまずそういう目で見ると、であとは他にも何か検査ありますよね。
はい、まずそういうふうに蜂窩織炎を疑った場合にまずやる検査としては血液検査があります。血液検査をすると体の中の炎症の指標がある程度数値化することができます。そうすることで今本当に感染しているのか、感染している場合にはどのぐらい悪いのか、敗血症なのか筋膜炎なのかただの蜂窩織炎なのかというところのレベルが分かっていきます。
なるほど、白血球の数とかね、調べるわけですね。
はい、そうです。
画像とかでも分かるものですか。
はい、画像に関してはこれはまた二の次のものになっていきます。蜂窩織炎の場合には絶対に画像検査が必要というわけではありませんが、先ほど言った筋膜炎、蜂窩織炎がさらに筋肉に移行した場合には特徴的な画像の検査が出るので、レントゲンや CT 検査を行って深さを調べることができます。
なるほど。あとは貧血症とかっていうね、はい、話もありましたけども、はい、なんかそういった実際に菌をこう同定したりするような方法とかも有効なんですかね。
はい、菌を調べる方法は菌を目で見て分かるわけではないので、菌を取ってきて培養する検査が必要になっていきます。培養する場所は傷がある場合にはその傷から培養を取ります。ただし乾燥肌など本当に目に見えない傷から出るときには採血、血の検査から培養検査を出すことがあります。検査結果によって菌が分かることによってより効果のある抗菌剤を選択することができるので、とても必要な検査となってきます。
なるほど、それで原因がはっきりと分かって、はい、より有効な手立てをまず見定めて治療に入っていくということなわけですよね。はい、じゃあその治療方法っていうのは、抗菌薬って今先生出ましたけども、それがやっぱりメインとなるんですか。
はい、 基本的には細菌の感染になります。なので一般的にその細菌を殺すような抗生剤が中心となります。
なるほど。
軽症な場合には内服で行うことがありますが、重症な場合には入院して点滴注射によって行われます、
うん、なるほど、
はい。
あとは腫れがすごく強すぎて、はい、患者さん結構もう腫れて痛いという場合に、はい、切開してちょっと皮膚をね、はい、ちょっとその減圧をしてあげるというようなことも行われていたと思うんですけど、はい、最近あまりやられてないんです。そんなことはないですか？
そんなことはなくて、細菌が深いところ、うん、筋肉まで達した場合には抗生剤だけではどうしても届かない場合があって、うん、物理的に切ることで菌を外に出してあげるというところで、うん、切ることが治療につながるということは多いです。
なるほど、はい、幻聴切開とかっていうんですね、はい、その針をこう幻ずるっていう、ね、はい、皮膚のパーンと張ったのを幻じてあげるために一時的に切開をするっていうような方法もあるっていうことですよね、はい。ただまあそこまで行くとなると結構な患者さんもね、かなりの負担だし命の危機もあるというような話にもつながってくるので、やっぱり何よりも予防ということがならないに越したことないけど、軽微な傷でもなる可能性があるって聞いちゃうと、それでも何か予防する方法ってあるんですか？
やはり体の皮膚はバリア機能を有していますので、しっかり皮膚の保湿を徹底するというところが大事です。あとは水虫からもなることはありますから、水虫があれば早めに治療する。傷があればすぐに病院に受診して病院での治療をしていくなどが大事だと思います。
あと元々やっぱり免疫が落ちやすい、その、はい、まあ、糖尿病を患っている方とかね、はい、そういう方には、まあ、もちろんその糖尿のコントロールとかしっかりして、はい、
そうです、
まあ、言うなれば細菌のいいようにはさせないという、
はい、そうです、
そういう予防が何よりであるということになるわけですよね、
はい、
なるほど。じゃあ三浦先生、はい、じゃあ2週にわたってね、はい、口腔試験についてお話いろいろとね、はい、お聞かせいただいて勉強になったんですけども、はい、最後にリスナーの皆さんに何かまとめの一言をお願いしたいんですけども、
は
い、
口腔試験で今回お話しさせたものに関しては、外科的な処置なども含めた重症なものも話しましたけれども、基本的には内服の抗生剤で治ることが多いです。なので何か感じましたらすぐに病院に受診すること。あとはならないために特に免疫疾患がある方、ご高齢の方、足の腫れがもともとある方などは注意して皮膚のバリア機能の向上、要は保湿や水虫があればすぐに治療するなどというところ、早期発見早期治療を心がけていただければ決して恐ろしい病気ではないので、うん、皆さん今回の放送を聞かれた知識を有用に生かしていただければいいと思います。
2週にわたって先生、はい、
ありがとうございました。